コイ新聞が出ておりますけれども、2面の下の方に長崎殉教記念盛会のことが書いてあります。2月3日の午後2時からですね、西田川の会で行います。3時半まで1時間ですね、行いますのでぜひ来てください。あと夜はですね、長崎大学の中部講堂で、26世人から学ぶ、26世人から学ぶ、まあ、歴史から学ぶ集いっていうのがあるんですね。そういう名前になったんですけども、それを行いますので、6時半から9時です、本当は9時に出なきゃいけないんですけど、お願いして9時まではやっていることなので、9時には終わりますので、必ずぜひ来ていただければと思います。あと2月7日の日には国の実況ツアーでおりますので、一度もですね、26世人が立ち上がったことのない人は一度行かれることをお勧めします。それからですね、あとその上にですね、フィリピンチームのことが出てあります。まあ、後でぜひ読んでいただきたいと思いますけども、今回はフィリピンチームで、癒しがよく起こったみたいですね。救いももちろん起こりましたけども、癒しとか奇跡が表されたということですね。これですね、どこに書いてあったかな、アンテオ教 のフィリピンチームのやつの、最新ニュースでしょうね、こう上がってたのにいろいろ書いてありましたけれども、言葉を喋れなかった、そして耳の聞こえなかった女の子が、小さな女の子がいて、でその子が祈った後、こう手を叩いたらはっきり反応するようになって、それから声はまだ最初になったけど、ジーダスって、まあ、はっきり、まだ小さい声だったけど、はっきりジーダスって喋ったみたいですね。それでなんかみんな大喜びしたっていうことが書いてありました。それ以外にも何か結構顕著な癒しが起こったようです。で一番最初フィリピンチームに行った時ですね、もう一番最初38年耳の聞こえなかった方が聞こえるようになって、そこはそのすごい奇跡が起こりましたけども、再び、まあ、今回第2章の最初に癒しが起こったというのはすごくなんか神様の導きだというふうに思います。で、まあ、カリスマの働きですね、癒しの働きがこれから再びこの日本でも、だから行くところ先々で始まってくると思いますので、ぜひ皆さん一緒に期待してですね、皆さんも手を伸ばしてほしいと思いますし、またそういう方がいたら招いてあげていただきたいと、またそこに行ってあげて祈ってあげていただきたいというふうに思います。はい、ということで今日は聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ヨハネの21章の、15節から見ていきたいと思いますけれども、もう一度お見せしながらいただきますが、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペトロに言われたと。彼らというのは、これはちょうどその何週間か前、その21章の前半を話したと思うんですけれども、ガリラヤ湖に漁に行きます。7人の漁師たちですね。彼らは一匹も釣れない夜を通るんですが、その後イエス様の右側に網を下ろしなさいという言葉に従うと、153匹大量ですね、たくさんの魚を釣れて、そして戻ってきた時、イエス様が炭火焼きのパンと魚を用意されていてですね、まあ朝ごはんを食べるわけです。でその朝ごはんを食べた後にイエス様はこの話をされるわけですね。で実は今日のところはですね、The Greatest Question って英語で言われてるんですね。最も偉大な質問と。で他のところにイエス様が弟子たちに私のことをあなたは誰だと言いますか、人々は何と言ってますか、あなたは何と言いますかって聞くのがあります。これは The Important Question って言われています。最も重要な質問、これは最も偉大な質問と言われているところなんですね。これはすごく聖書で大切なところなんですけれども、弟子たちが、まあ、特にペテロはですね、イエス様を3回裏切ってしまった、その後に再びイエス様から証明を受けて、そしてこう飯を受けるところなんですけれども、まあそこなんですけれども、その大切な大切な質問を実はご飯を食べた後に、食事の後に、食事を済ませてからされるんですね。それがどうしたと思われるかもしれませんが、この弟子たちは一晩魚釣りに行って釣れなかったわけですね。最初釣る気持ちで行って、本当に落胆した時にイエス様の言葉に従ったら大量になりました。で戻ってきたんですけど、当然体が疲れていたし、お腹がペコペコだったと思うんですね。その時イエス様はちゃんと、まあ、釣ってきた魚ではなくて、イエス様の方が準備してくださった魚とパンを焼いてくださって、待ってくださっていて、彼らがご飯を食べてお腹が膨れてから、もうお腹がある程度いっぱいになってから初めてこの大事な質問をされたんですね。小さなことでもあるかもしれませんが、私はすごく神様の愛を感じるんですね。そのお腹が減ったままの状態ではなくて、彼らが十分食べれるように食事を用意して食べた後に、このすごく大切な質問に入ってかれたんですね。で、人お腹が空いてるとですね、特に断殺の気分が強いような気もしますけども、イラついてしまったり、間違った判断をしたりしますよね。でもこの時にこう本当にイエス様は、まず弟子たちの中が満腹になってから、まあ、満腹かどうかですよ、まあ、準備かもしれません。とにかく朝ごはんを食べ終えた後にお話しされたわけですね。 小さなことなんですけれども、まあ、すごく私はそのイエス様のすごくこう愛を感じるんですね。で、こういう小さなところにもこう本当に思いを配ってくださるっていうのがキリストなんですね。ぜひそのことを、ね、知っててほしいというふうに思います。で、以前アメリカ地区に行った時ですね、時間との関係でですね、ある牧師がですね、その昼ご飯の時間帯をもう飛ばして、そしてこう先に進めて、ずいぶん遅れてから食事をしたんですね。ところがそのチームの中に小さい子供を描いてるお母さんもいたんですね。そしたら秋元牧師はですね、後でその牧師を呼んでですね、優しくですけどはっきり注意されたんですね。きちんとお昼の時間をとって、その時間になったら食事をしてくださいって、ね、なんか注意されたんですね。で、私はすごくそれを見ながらですね、すごく心に残ったんですね。で、パウロ牧師はご自分が行かれる時は場合によったら食事なんか抜いてでもこうぐんぐんやっていくことがあるんですね。でもそういう方々がおられる時にはちゃんとそれに合わせてこう食事の時間とか、あるいはそういうのをですね、取っていかれて、でかなり結構ゆっくり取られます、いつもですね。で、本当に小さなチームで、もう本当になんていうかね、選挙やばいと、そういう人たちも含めたチームの時では随分対応が違うんですね。で、今回はもうカンボジア地区に行った時に、最初はツアーだったので一般の方もおられましたので、食事の時間とか、だから移動とか集合時間とか、かなり余裕を持たせて、そしていろいろ対応しました。で、それはそうなんですね。で、この時イエス様はもちろん弟子ですよ、弟子だけども、彼らに本当に大切な質問をする前にわざわざこう食事をして、彼らが食事が終わってから質問された。小さなことだけど、まあ、神様っていうのは、イエス様っていうのはすごくこう大切なことを言う前にこう、そういうことにも気を配ってくださったんですね。で、皆さんですね、私の人生の時に、いろんな人生のことがありますが、主はあなた以上にあなたの人生に気を配ってくださる方なんです。心配してくださって、ちゃんと気を配ってくださる方なんですね。そのことを忘れないでほしいんですね。イエス様はそういう方だってことを忘れてしまうと、自分で一生懸命何とかしようとしますけど、私たちが心配しなくても、イエス様の方が気を配って、そうやって心配してくださるってことをね、覚えててほしいと思います。それで中にありますね。そしてペトロに聞かれます。ヨハネのご質問、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。まあ、英語ではデュラブミって言いますけども、英語ではアガパオメって、ギリシャ語ではアガパオメって言いますね。で、ペテロは答えます。イエスに対しよう、私があなたを愛することはあなたはご存知です。で、イエスは言われた、彼に言われた、私の羊を飼いなさい。イエス様は質問をして答えて、そしてイエス様が、じゃあ羊を飼いなさい、任せたよってわけですけども、このヨハネの子シモンっていうふうにペテロに声をかけてるんですね。で、イエス様はペテロに会った一番最初の時に、私はこれからあなたをペテロだと言ったんですね。まあケパと言うんですけども、で同じ意味です。ケパ、あれペテロ、どっちもですね、岩っていう意味ですね。岩っていうのはロックの岩ね、岩です、ね、岩っていう岩ですね。で、あれ岩ですね。ところがですね、もともとの名前はシモン、シモンっていうのは、まあ、足みたいなんですね、揺れる足の足ね。だから揺れ動かしではなくて、あなたはペテロ、岩のようにしっかりとこう、ね、しっかりとしたその、岩のようにしっかりとしたものになるって、そういう意味で、あなたはペテロだよって言って、それからペテロ、ペテロって、聖書の前で分かりますけど、いつもイエス様はペテロで呼ばれていた。この時は、ヨハネのご質問。ヨハネのご質問っていうのは、イスラエルの普通の言い方なんです。例えば、喜びが始まりますけれどもですね。例えば、喜びだったら、私は誠って言いますからね、誠の子喜びでもいいし、偉大な子の喜びでもいいですけども、私の父は忠原だから、忠原の子誠ってね。で、昔は日本もそうだったんですね。名字がなかった頃は、誰それの子の誰それっていう名前の言い方をしました。そういうふうに、これはだから、当時のイスラエルの普通の言い方なんです。ヨハネのご質問、まあ、ヨハネじゃなくて、ヨナだったという説もあるけど、ヨナのご質問でもヨハネのご質問でもどっちでもいいんですけども、まあ、父の名前にその本の名前をつける。なんでこれが大事かというとね、イスラエルっていうのは名前っていうのは実質と意味するんです。名前の呼び方ってすごく大事なんです、イスラエルでは。それはそのままその実質と意味するので、イエス様がペトロペトロって今まで言い続けたのは、あなたはどんなに弱さがあってもフラフラフラついて見えても本当はペトロなんだよって、岩のようにしっかりとした、ね、人なんだよってこう、そのことを繰り返し繰り返し、いつもいつもペテロペテロって声をかけていたわけです。ところがペテロはこの時イエス様を三度知らないって裏切ってしまうわけですね。しかもご存知のように、イエス様からあなたはニワトリが二度鳴く前に三度私を知らないって言いますよって前もって報告されてたのに、その時からはですね、いやそんなことは絶対しないと、他の連中がみんな裏切だって私は絶対裏切らないって、あれは本当に心からそう固く決心したんだと思います。でも実際はその通り裏切っちゃうわけですよね。で、 それまでずっとペトロと言われてたのに、復活したイエス様はペトロのところに来てですね、ヨハネの子シモンっていうふうに呼ぶわけですね。それどういうことかって言ったら、ペトロのように強くこう、ね、やっていた人弟子としてこうペトロペトロとしてこう、ね、肩を動かないものとしてやってきて、絶対私は行かないって言ったそのペトロじゃなくて、ヨハネの子シモン、ヨハネの執事を引く、ヨハネの子シモンじゃないですけど、ヨハネの執事を引く、ね、その家に生まれた全く人としての弱さを持った罪人の本当に動いてしまう足のように弱いそのシモン、その生まれつきの弱さを持った本当にその弱いし、そのあなたに聞くけれども、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって聞いたんですね。で裏切ってしまったそのままの弱いそのペテロに書いたんです、その弱いのシモン、でその弱さを持ったシモンよ、あなたは私をこの人たち以上に愛しますかって聞いたんですね。でこの人たち以上にっていうのはまだね、味噌なんですね。それでみんな裏切っても俺を裏切らないって言ったでしょ、うんと砕いてはこいつら裏切っても俺を裏切らないって言ったわけですよね。だから今度はじゃあこの人たち以上っていうのはこいつら以上に愛するかっていうことですよね。これは答えだと思いますよね。みんな裏切っても俺を裏切らないって言ったのに、裏切ってしまったペトロにとってこの人たち以上に私を愛するかってこう言われたのはですね、あの質問のことを想定してるんですよね。ただですね、これはやはりすごく深い質問を感じるんですね。イエス様の十字架の後なんです。十字架でその裏切ったペテロのそのためにも十字架で死んで、本当にイエス・キリストがペテロを愛し切られて、本当に愛を示されて、そして復活してこられる。その復活したイエス様がペテロを見たときに、例えばですね、私だってヨハネのご質問って、あなたはこの人たちに私を愛しますかって聞く前にですね、一言言わないでしょうかね。裏切ったねとかですね、言っただろうとかですね、覚えてるよとかね、あの時のねとかね。だってペテロは振り向いてイエス様と目が合って泣いてるじゃないですか、ね、そういうことをなんか私たちだったら悲しいけど、一言言うか一言じゃなくて二言言うか、ね、一言言うか言わない人でもなんか暗黙に目の中にそれを込めながら話しかけないっていう可能性がほとんどの人はあるんじゃないでしょうか。もしかしたらそういうことはないって人いるかもしれませんが、さあ特別な恵みですね。普通の私たちは何だったら3年になって一緒にかけて信頼して、そして前もってこうなるよって言った時は絶対そんなことはしないって言ったのに裏切っちゃったわけですよね。でそのペトロに向かってイエス様がペトロは大ではなかった、これは私すごく愛を感じるんですね。ペトロとしてやるって言わなくて、その生まれたままの弱いままのあなたでいいんだ、ペトロに変えるのは私の仕事だから、そのペトロになって頑張れてるんじゃないって、そのままの本当に生まれつきのままの弱さを持って裏切ってしまう、どうしようもない、そういうそのままの姿でいいから私を愛しますかって聞いたんですね。私はあなたを愛しきったでしょって、愛を示したよねって、私を愛してくれますかってこう聞いたんですよね。私これちょっと私にとっては特別なところなんですけど、学生の頃ですね、説教者がね、イエス・キリストは唯一愛をね命じてよかった、私を愛しなさいと命令していい人だった、で彼は愛しきられた方だった、だから唯一命令していた方だったけど、愛しきった後にイエス様は愛しなさいと命令したんじゃなくて、愛しますかって質問されたって、相手に選ばせてくださった、これが本当の愛なんですよっていうことを説教で聞いたんです、あるキャンプの時にね。その時に私は自分がいろんな人にこう思っていた愛する心っていうのと全く本質的に違うのに気づいてですね、その時本当にちょっと言葉は悪いんですけど、その説教者から神様の説教者なんだよね、説教者が神様の愛というかイエス様が飛んできてですね、これそういう表現しかしようがないんですよ、言葉に出せない、こうね、もう1時間立てなくなったんです、涙でボロボロで、本当に死が自分をこうその弱いままの生まれつきの本当にどうしようもない、そんな弱いままの私を愛してくださって、そして愛しますかってこう質問してくださってるっていうのはね、なんかこう1時間そのところが立てなくなったんですね。今でもここに来ています。で、ヨハネのご指紋っていうのはペテロとあえて言わないで、そのままのあなたでいいけども愛してくれますかって言われた。で、この人たち以上にっていうのはですね、ペテロはそう言ったのであえて言われたんでしょう。だからペテロはですね、それに対してはいこの人たち以上にとは言ってない、もうとてもそんなことは言えない、裏切ってしまったペテロにとっては。でもこう言ったんですね、私があなたを愛することはあなたはご存知ですと、はい、愛してますって、裏切ってしまって本当にどうしようもない弱さがあったけど、でも愛してるんですよ、 その気持ちは本当なんですよ、愛してますということを、まあ、伝えるわけですね。裏切った彼にとってそれをイエス様の前で告白するっていうのはすごく大きな勇気がいったと思いますが、イエス様はあえてそれを導かれました。で、私たちの人生の中には罪とか弱さとか傷っていうのがあります。で、多くの場合はそれをできるだけ触れないようにするのは思いやりなんですね。相手のその悪い部分とか傷に、それが思いやりです、人間の疑いの場合はね。でも神様は私たちの罪をあやふやには決してされません。それは責め立てるためじゃないんです、ね、罪を持ったまま行くとその人が祝福を受けれない。罪を持ったまま行くとその人が本当の意味で神様に用意されている恵みを受けれない。神様はもう 100% 十字架で許しきっておられるので、罪を明らかにして、ね、さあ悔い改めたらもう許しはここにあるんだから、ね、いつまでも自分を責めないで隠さないでその罪を明らかにして許しを受け取っていきましょうということがあるんですね。だから皆さんの聖書で言ってね、時々こう罪を示されたりなんかこうグッとくるときはですね、逃げたり隠れたりしないでそれを認めて悔い改めるとすごく自由になります。もう許しやすいことがあるから、これはクリスチャンの素晴らしいことですね。あと傷もそうなんです。まあ、もちろん神様前の方なんですぐに傷をえぐり出したりはしませんけど、あんまり深い傷っていうのは人はね、忘れますからね。傷は残っていてもね、それぐらい深い傷ってなりますけども、でも神様はもう神様と共に歩んでいると傷をね、ある時思い出させたり浮上させたりするんですね。傷と向かい合うことっていうのは私にとってはちょっと怖かったり勇気がいったりするんです。でもそれと向かい合って本当にその傷を神様に出した時に癒しが来る。この時もペテロはイエス様を裏切っちゃったわけですよね。それはすごく心の傷っていうか痛みになったと思います。でもあえてイエス様はその傷のところに触れてくるわけですよね。これ3回質問してるんですけども、3回裏切ったペテロに、あえて、あなた私を愛するかってこう聞いたわけですよね。その度ごとにペテロは心にぐさっとくる。でも、ぐさっとくる度ごとにこう告白することによって、彼はそこから解放されていくんですね。私は本当に愛してるんですよ。って言ったら、イエス様が、じゃあ私の子羊がいいです。私だから、イエス様の子羊をあなたに任せるからねって。で、男性の方は分かると思うんですけども、任されるっていうのはすごく男性にとっては嬉しいことですね。すいません、野球の話になりますけどね。やっぱり野球はピッチャーとの神経質でですね、どこで変えるかって考えたとかですね、ソフトバンクが巨人に行ったら杉内さんいるんですけど、あの人の言葉は傷ついてね、結局、ソフトバンク残れなくて巨人に行ってしまいましたけれども、結局信頼されないってことがすごく嫌なんですよ。信頼される、任されるっていうことはすごく、まあ、女性もそうかもしれませんけど、男性は特にこう信頼されて任されるっていうのはすごく嬉しい、すごく嬉しいことなんですよね。だからこの時もイエス様が私愛してること知ってるでしょって言った時に、じゃあ私のご羊を任せてよってことは、イエス様はもうそのことはあなたを裏切ったことはね、もう許してるからね、さあ任せてよってこう任せてくれたわけですよね。私の子羊って言いましたから、キリストのものを任せてよって言ったんですね。これはすごくペテロにとっては深い癒しだったと思いますね。で、皆さん、いろんなことが人生に起こりますけども、主のもとに行った時、主は必ずそれをね、なんかこう隠して覆うんじゃなくて本当に根本から癒して、そして任せられる、そのことも益となってもっと働きがするように任せてくださるんですね。で、そしてですね、2回目、また同じことで言うわけですね。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかって言われるように、って、アバオメって言うわけですね。そしたらペテロはイエスに答えます。はい、主は私があなたを愛することはあなたはご存知です。また答えます。そしたら、イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさいと。まあ、ちょっとまだ子羊から羊になるんですけど、牧しなさいって言われるわけですね。で、また任してください。で、3回ペテロは裏切ってますので、知らないって言ってますので、3度目が来るわけです。でイエスは3度ペテロに言われた。だこれちょっと違うんですね。ヨハネの子シモン、日本語だけ見てると同じですが、実は違うみたら分かるように、1回目と2回目はギリシャ語ではですよ、ギリシャ語では、まあ、彼らが使ったのはアラム語なのでちょっと微妙なんですが、ギリシャ語ではアガパオメって言ったらですね、またアガペ、神様の愛、イエス様の愛、完全な愛で愛してくれますかって聞いたら、ペテロはアガペで答えてないんです。とてもそんなのはできない。裏切ったペテロは砕かれていました。もしくは昔のペテロだったらね、はい、あなたが愛してくれたように私もあなたが愛大しますってアガペで答えたと思うんですよ。でももう本当に裏切ってしまって、自分が本当に悪いものであることを知ったペテロはこの時アガペで答えないで、フィリアって答える。ギリシャ語のフィリアっていうのは、人間ができれば最高ないと思ってください。人間ができる一番、大きな愛、アガペには全然ありませんけどね、そういう愛だと思ってください。 その間愛してます、私のできる最大の精一杯の間愛しますってこうペッペから答えてるんです実は。そしたらですね、2回目もアガペで聞かれてフィリアで答えるんですね。3回目はですね、違うアガペじゃない、今度エス様はフィリオメって聞くんです、ギリシャ語では。まあ、日本語でも英語でも一緒ですね、というラブリーですから、ね、でもギリシャ語では違うんですね。じゃあそのフィリアではあなたのだけ精一杯の間では愛してくれるんだよねってこう聞くんですね。これは結構ですね、グッとくると思うんですよね。はい、あのアガペで愛したいけどフィリアで愛します、フィリアで愛しますって言った3回目は、じゃあフィリアでは本当に愛するんだねってこう聞いてきたわけですね。で、あのツッコミが入ったわけなんですよ。でもすごくここに逆にエス様のような感じるんですよね。フィリアでは本当だねって言って、フィリアで答えるんです。あえてそれを聞いて、それで告白させるんですね。3度目行ったペテロにとって、その3度目ってやっぱりいつかあったと思うんですよね。でもそれで告白することによって、彼はその言葉からその裏切ってしまったという事実は残りますが、裏切ってしまったって、俺はダメだ、俺は裏切り者だっていう、そのことから解放される。すごく大事なんです。多くの人が過去の傷や過去の失敗を引きずって自分を責めていたり、あるいは俺はダメだと声に出さなくても思っていたり、自分を責めていたりして生きている結果、前に進めなかったり、もっと大きな祝福を神が与えたいのに受けられない人がたくさんいます。キリストはそれは願っておられません。キリストはそれを本当に根本からその事実は残ってももうそれは許されている、そのことも全部気になるんだって本当に知って前に向かって進んでほしいと思っているんですね。で、感謝するってのは一つのものすごくなる、これは祝福です。感謝していると必ずこういうふうに神に導かれますので、で、この時ペテロはエス様はペテロのところにわざわざ来てくださって、そして聞くわけですね。で、3回目はフィリアメ、じゃあそのフィリアと愛してくれるんだよねっていう。私はね、聖書は正直ですよね。あの、17節と、イエスはサンドペテロに言われたヨハネのご質問、あなたは私を愛しますか、フィリアで愛してくれるんだよね。ペテロはイエスが3度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言ったって書いてある。心を痛めてって書いてある。サンド言われたからですね、ああ、イエス様はサンドラギットの覚えてるんだって、やってるわけですよ。でも、そのサンドラギットのことは、ああ、イエス様はやっぱりサンドラギットなんですいませんでしたって、痛いですよ。痛いけど、その痛みと向き合って、その裏切ってしまってイエス様に向かって、はい、フィリアで愛しましょうって、ちゃんと告白したときに、彼はその傷から解放されるんです。そして再びイエス様から、まだ人じゃ任せたよって言われたときに、もうイエス様との関係で、それが傷になって、なんかイエス様とぎくしゃくなったり、あるいはそれが原因で、なんかイエス様とうまくいかなかったり、なんか本音で喋れなくなったり、そういうことから本当に解放されるんです。これすごく重要なことなんですよね。多くの夫婦が、そして多くの親子が、特に日本人はですね、謝るってのはあんまり得意じゃない。あ、私悪かったです、すみませんでした。建前上ね、立場上ね、社会でね、一応建前上謝ると、謝らないといけないから。そういうのやるんですけど、ただ本当に親しい関係で何かあった時にこう謝るっていうのはあまり得意じゃない、謝られる方も得意じゃない、もういいからって言うんですけど、結構それがですね、深いところでそのまま残してたりするんですけど、きちんと謝って相手ももういいよってきちんと受け取ることによって、本当になし、本当にその事実は残っても解放されるんですね。で、そのこの時ペトロに向かってはっきり面と向かって三度質問して、そして彼の口で、彼の言葉で、イエス様に向かって告白させている。彼は心を痛めたけど、はっきり言いました。主よ、あなたは一切のことをご存知です。一切のことを、私がサンドを裏切ったことも、本当にあなたを愛していたんだけども、でも、痛くなったら裏切ってしまったらどうしようもない弱いものであることも、全部知ってらっしゃいますと。あなたは私があなたを愛すことを知っておいています。でも、本当にあなたを愛してますって。フィリアでは愛してるんです。あんな弱さがあったけど、本当に愛してますよってこう答えたわけですよね。そしたらイエス様は、3度もう一度私の羊を飼いなさいって言われるわけですね。それだけじゃない、3回言った後には今度は彼がどういうふうな人生を歩むかも後の日に前もって教えてくださるんですね。で、これはこの後のことがあるんですね。それが次です。じゃあ、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました、しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますと。ね、ペテロは若い時には自分の手を伸ばして自分の好きなところがあるけれども、年を取ると自分の手を伸ばして他の人があなたを帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行くということを言ったわけですね。これはペテロの、これはペテロです。ペテロはそういう人生を歩むよということを言われたわけですね。 で、次に、これはペテロはどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。ペテロは最後ですね、逆さ十字架について死んだというふうに殉教したというふうに伝承で言われています。で、これはかなり信憑性のある伝承だと思われます。わかりません、断言はできませんが、かなり信憑性のある伝承と言われていますね。まあ、そういうふうに言われています。でも、ね、年を取ったら行きたくないところに連れて行かれて逆さ十字架、そういうふうになるということを言われたんですね。で、イエス様はペテロの生涯のことを語られた。そして言われたんですね、こう話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。今日の内臓のフォローミーですね。私に従いなさい。英語でかっこいいですね。フォローミーってですね。私に従いなさいって言われたわけです。で、どういうことかというと、はい、あなたは本当に愛してますよというふうに、じゃあついてこいってわけですね。イエス様を愛するってことはですね、だから具体的には、主に従っていることなんです。愛するってことは具体的には従っていることなんです。感情の問題じゃないんですね。もちろん感情も、大切です。どうでもいいです。大切ですが、従っていくことなんです。従っていくときに、それは愛するっていうことの具体的な表れなんですね。だから、私、イエス様大好き。本当にイエス様愛してます。イエス様愛してます。あ、でも、それだけは勘弁。それはちょっとできません。あれ、イエス様本当に愛してます。そうはしたくない。私はこうしたい。イエス様本当に愛してます。愛してますけど、それがとね、そういうのが困るんですね。これは、愛してるとは言えないんですね。好きなことと愛してることは全く違いますから。好きだっていうのは自分が好き。私はチョコレートは好きですけど、チョコレートは愛してないわけですね。チョコレートのことを思って生きてるわけじゃないですよね。このチョコレート食べてしまったらどうなるだろうかとかね。こういうふうに食べたいとかチョコレートを食うなんか考えてませんもんね。自分の都合で食べて、自分の都合で食べなくてやるわけでしょ。これ好きなわけですよ。愛するっていうのはそういうことじゃないですよね。で、愛するっていうのは具体的には、イエス様を愛するっていうのは従うことなんですね。だからイエス様ここで、サンデーって気取りをした後に、そしていよいよ注意しない、滅びについておいでって再び呼ぶんですよ。一番最初、私についてきなさいって言ってペテロを召し出して、ペテロは網を捨てたじゃないですか。本当に一番最初に帰って、じゃあついてきなさいって、再びついてきなさいって呼ぶわけですね。ところがですね、皆さん、映画で言えばこれクライマックスですよ、ね、最後の20章で、ね、映画で言ったらなんかそこでペテロとイエス様が大写しになってですね、滅びって座ったら、ペテロはね、イエス様って言ってですね、割とこうなんかバーンとこう感動的なシーンで、だんだんこう大きくなって、ディエンドかなが出るでしょうね。それと感動いいんですが、聖書はそうは言わないんですね。すごく正直に人間が書いてる。聖書を読まない人はよくね、聖書は綺麗事だとかね、なんか、清い本だって言いますけど、とんでもありません。神の清さと神の愛は現れていますが、人間の赤裸々な姿が書かれています。弟子たちはよく聖人というふうにカトリックでは言いますけども、ペンテコステ以降、弟子たちは聖霊によって本当に変えられました。が、彼らは罪深い、弱い、私たちと同じ人間ですぎません。イエス様の母マリアも素晴らしい信仰者です。本当に心砕かれた、神の前に選ばれた人です。でも彼女もやはり罪のある一人の人間なんです。なるほどね。だから私たちには希望があるわけですね。で、私についてきなさいって言ったら、ペテロはどういったか。筆頭でしょ、ペテロ。ペテコステ以降、すごく持ち歌いペテロは、どういったかと次書いてあるんですね。ペテロは振り向いて、イエス様が目の前から、私に出てきなさい、愛しますか、はい、愛します、はい、愛します、はい、愛しますって言った後に、じゃあ、ついてきなさい、はいって言えばいいのにですね、思わず振り向いてですね、こいつはどうって聞くんですね。これ、キリキリになっちゃうんですよね。でも、すごく正直だと思うんですよね。そんなのやったら、ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後についてくるんだ。すぐ後ろからですね、ヨハネのことです、イエスが愛された弟子って。で、これすごいなと思うんですよ。イエスは、ペテロ、ヨハネはですね、自分のことを、イエスが愛されてし自分で言ってるんです。だからヨハネの福音書、ヨハネが書いてるわけでしょ。ヨハネは自分のことをイエスが愛された弟子って自分のこと言うわけですね。自分のことをですね、イエスが愛された弟子、ヨハネですって自分のことを言われてる。すごい方ですよね。でも本当に、まあ、どの人も愛してたんです、弟子様。ただ、ヨハネはすぐそれを言ったわけですね。で、そのヨハネがすぐ後ろについてきたわけですよね。実はこのヨハネが気になって仕方のない存在だった、ペテロにとっては。以前も話したと思いますが、当時ね、食事をするときはこう、左を下にして、右手をこうやって食べるんですね。皆さんが言ったらこっちがいいかな。で、こうして食べるわけですよね。ね、これ食事の人で、ここに次の人の頭が来る。だから本当に懐にいるわけですよ。で、ヨハネは必ずイエス・キリストの胸のところに頭を置いて、いつも食べていたり話していたと思われます。そう書いてるのかな、ところにね。で、おそらくペテロはですね、ヨハネは末っ子タイプ。で、ペテロはおそらくですね、長男タイプでですね、この頭をイエス様の胸のところになんかね、置きたくても置けなくて、おそらくですね、これ推測 界にいてね、いたんじゃないのかなって予想するわけです。これ分かりませんけど、そういう感じがします。信久は長男だから聞いたわけですけどね、そんな気がします、なんとなくね。で、末子のヨハネはこう一番ここにいてまたもいたわけですよね。で、ペテロとしてはですね、気になってしかない。だからユダがおられる時も、ペテロは自分で行かないでね、ヨハネにお前聞けって言って聞かせて、で、ペテロとヨハネがここ頭を打ってね、いつも誰ってこう聞くわけですよ。で、だから、ペテロにとっていつもヨハネが気になって、自分とは全く違うところで気になって仕方がなかったと。そのヨハネが後ろからついてきて、自分は本当にイエス様にこう言われて、癒されて、で、ついてこい行ったりって、よかったと思ったんだけど、ふっと後ろ見たら、なんか感じたら後ろにヨハネがいるわけですよね、ヨハネが。思わずもですね、自分のことを忘れて、こいつはどうなんですかって聞かれるんですよね。でもこれはね、すごくね、正直だと思います。多くの人が、自分と神様の関係っていうことよりも、もちろんそれも思ってるんですけど、知らない間に横との関係、人との関係、特に、日本人はですね、かってそうでもなかったと思うけど、江戸時代に五人組制度というのができて、キリスト教弾圧のためにお互いに監視させるっていうのができました。そこで五人組制度はもうこれ200年以上経ってますので、そこでかなりお互いが意識する。だから村八部とかね、その仲間に入らなかった。だからいつも周りを気にする世間体ってことを考えられた。これ全部悪いとは思いません、全部悪いとは思いませんが、いつも周りのことと周りとの比較の中でそういうことで生きる。あとちょうど今受験の時ですけど、ね、偏差値教育もその一つですね、比べてやる、勉強だけじゃなくていろんなことに関してこう結局前と比べて生きるっていう、それが世の中では当たり前だし、またいつも誰かを気にして誰かと比較して生きるっていうことに、まあ、もう体が慣れてるっていうか、そういう方に慣れてしまってるところがあるような気がいたします。いろんなことにおいて何でもそうですよ、ね、でもイエス様はこの時言ったのは、思わずペテロだからこんなとこって言ってしまった。私はありがとうございます、こういったどうなんですかってね、聞いたわけですよね。で、すごく正直だと思うんです。こう普通こんなこと書きませんよね、ペトロにねこれあえて書いてる。これはすごく人の姿なんです。せっかくイエス様がね、来てくださって質問して、ペトロの最も深い部分の傷を取り扱ってくれて、さあついておいでって言った時にですね、ペトロははいって素直に言わないで、思わず後ろから来たヨハネを気にしたんです。多くの方は神様にすぐ従えなかったり、神の用意しているものを十分受けられないのに他を気にしているんです。人を気にしているんです、ね、受験生の方々、人との比較で学校を選ばないで、神様があなたに用意してくださっている学校、よかろうと悪かろうと関係ないですね。それが本当に素晴らしいですね。結婚も他の人と比べて本当に神様に用意している環境、就職もそうでしょう、ね、導きもそうでしょう、よく流せ来られましたね、長野さん。今はもう安定期の流れで、もう長野時は安定期の流れで、もうそういう流れにもう今一色になってるんですけども、勇気あるなと思いますね。本当に勇気あるなと思います。でも神様が言ってる世界的なので、必ず許されますよね。南牧師もですね、あの人は東京行きたかったんですね、吉野南牧師はね。で、アメリカ行った時に、この負けたっけ分かりますよね。って言ったわけですよ。韓国の団地に行った時ですね、アメリカかなって東京かなと思ったんだけども、確信が来なかった。どうしても偉いですね、確信が来なかった君は。でアメリカ圏で確信を求めて行って、はっきり分かるよって言ったんですよ。行きが私が後ろで、帰りが私が前の席だったんですよね。でアメリカ行ったらですね、全然部屋は離れてるのに上から私の声が聞こえてきたんですって、一緒にいたとしてくると、秋原さんが上だって、なんだこれはとか言って、トシヤ君と話したんです。だからトシヤ君も私の声を聞いてるんです。だから全然違う胸に私はいたんです。で聞こえるわけがない私の声がトシヤ君と二人で聞いてるんです。でその時言ってないのにね、まあ、そういうこととか他にもいっぱいあるんですけどね、それだけじゃなくて。で彼はですね、長崎に行くとですね、ひどい目に遭うと思ってたわけですよ。きつい目に遭うと、いやいやね、まだ私分かったからですね。ね、おいでだからね、長崎だけはちょっとパスしたいと思ったら、もうはっきり示されちゃって帰るときに、ダメ押しされてですね、で、長崎なんですよ。で、彼はそれでよかったんです。よかったと思います、人と比べてたのに、一人一人。で、はじめ君は逆にですね、いろんなことがあってですね、東京に道を変えたのに、長崎に来ると言われたんですね。でも彼は東京に道を変えたのがあって、本当に初め、最初から。で、私も分かった。で、折島牧師はですね、ダメだお前、神様に言われたんだろうって言ってね、で、東京に取って連れてった。よかったですよね。彼はそっちに転がった。いいですか、どこがいいかじゃないんですよ。 最善なんですよ。すごく大切なところなんですよ。でもどうしても他の人との比べたり他の人との比較の中で生きることに慣れてきてるから、せっかく死がついておいてって言われても、ちょっと待ってこっちって、あいつはどうなの、あいつはってこう聞いて、そしてその言葉の中でなんか自分の導きとかもなんかこう、あいつがそうだったら俺はなんでとかなんか始まるわけですよね。そうじゃない、本当に神様との関係の中で生きるってことは大事なんですよね。初めから東京に行って本当に、ね、あの最初は外国だったんですけど、今は素晴らしい技術ですよね。弁護がありましたね。あったのか、彼は人気あるんですよね。彼を結婚相手だと思ってる女性がいっぱいいて困るんですよ。昔の彼のことを一緒に今出したから言ってるんです、あちこちでね。でその昔の彼も知った上であの考えてくださいって。こうやって歌ってる時なんか彼だけではダメなんで、ね、で、あとから南君もこっちに来たからですね、カナちゃんもね、長崎スペシャルだったわけですよね、団地一人来て。青春18年来てきたんですよね、お金がないから。団地一人ね。それで、その時に長崎で示されて、あのカナちゃんも覚悟決めてきたわけですよね、二人ともね。そしたら二人で路上ライブやって、お互い全然違う方向いてたのに、しばらく経ったら結ばれちゃったわけですよね。本当に幸せな結婚してますよね。なんでかだったら、神言った場所に行ったわけですよ。そこに二人もそうだよね。アメリカチームで出会ったのでね、まあ、本人の目前ですがやめておきます。本当に神様のおっしゃる導きってのはすごい大事なんですよ。その時に素直にその神との関係できればいいのに、どうしても見るんですね。ペテロが見たんです。すごい正直ですね、ペテロが見たんです。私たちは悲しいけど見ない方がいいんですけど、見てしまうことがあるんです。あいつはどうなんですか、ね、いやそうするでもあの人はとかあの人はとかってどうしても怒るんですよね。人間の悲しさというか、強さというか、弱さというかですね。でそれに対してイエス様は何て言ったかと言ったら、ね、あ、ペトロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時、イエスの身代わりにいて、師匠あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。さっき言った話ですね。あのペトロはこれ聞いた、ペトロは聞いて聞かせたんですけども、でペトロは彼を見てイエスに言ったと。師匠この人はどうですかって聞いたわけですね。今言ったことです、こいつはどうって。そしたらイエス様はペトロに言います。私の来るまで彼が生き流れるのを私が望むとしても、それがあなたに何のかでありますかと。つまり、彼がどんなに長生きしようとどういう道を歩もうと、あなたに関係ないでしょって、あなたとは関係ないでしょって、あなたは私に従いなさい。彼のことを気にするんじゃなくて、彼のことじゃなくて、あなたは私についてくればいいのですっていうふうに言ったんですね。すごく大切なところです。で、なんですね、どうぞあの神様はあなたの本当に最善を考えてくださって、あなた以上にあなたのことを知っておられて、本当に彼は命を懸けてあなたを愛してくださった方です。あなたの罪を指摘するときはもう許してるから、その罪を悔い改めないとあなたは祝福を受けられないから指摘してるので、責めてるんじゃない、もう許されてるんだから、その罪を悔い改めて自由になってもっと祝福を受けなさいってことですし、あなたに傷を明らかにするときも、もうそれを癒してもっと解放されてほしいから言ってるのであって、本当にあなたを愛してあなたを祝福したいと思っておられる。だから周りのことを気にしないで、人のことを言うのであって、私との関係の中であなたは私についていきなさいよって言われたわけです ね、 だからね、主があなたに語ってくれること、主があなたに導いてくださっていることに、そこについていってください。間違いなくあなたは祝福されます。その時逆にあなたを通して神の愛が他の人に流れ出します。必ず神様愛の方だから、その愛があなたを通して楽しい流れ出しますよね。例えば何度も話しました、一番最初のフィリピンチームは、私はすごく愛があったってわけじゃなくて、神様に恵まれて、でも神様が行きなさいとおっしゃるから、あの7人の男、若い7人、ね、一筆書いて、例えもしこのこと、これで死ぬことがあっても、あの自分の責任で行きますってちゃんと一筆書いて、反力を親に反抗してもらっていたわけですね。本当に力がなかったんです。だから客観的にね、癒しの祈りしたことがもらったわけでも、癒しの祈りしたことが秋元氏はなかったんだからね。ところがそのチームを通して印と不思議の奇跡がたくさん起こったし、一般紙に乗るぐらい起こった。そしてすごく持ち上げて、最後は向こうの人たちがあなた方が来てくれて、みんな前にまでは来るけど、ダバまでは来ない、栃木県だったから、そして神様に捨てられたような気がしていると。あなたが来てくれて、神様は自分たちを愛してるし、こんなにまだお神にしてくださって、私のことを決して神が忘れてなくて愛してくれてよく分かったと言って、大の大人はみんなボロボロ泣いたわけですよね。私たちにすごく愛があったからじゃない、私は神様をおっしゃるから、弱いけど力がないけど、とにかく調べるからフィリピンに行った、行った時はアンプとギターを持って行って、これが電話を取ればそれでよしと思って行ったね、ミラクル偶然と書いてあった時、謝ろうかと言った。だけどとにかく試合からやったら奇跡が起こって、最終的にはそれで 今もフィリピンにはたくさんの、子 個人の働きも共感があるわけですよ。負けないから。これは従ったからですね。で、主に従うときに、これよそ見てたらね、俺たちなんかもっと最初はあっちの最初なんでね、俺たちなんかだと思ったの。主との関係で応答したときに、神が私たちを祝福し、彼らを祝福してくださった。神の愛が私たちを通して流れていったんです。だから、本当に主との人と人の関係の中で歩むかもしれません。このあなたは私に従いなさいですね、あなたは私に従いなさい、とっても大事なところだと思いますね。そこで、その弟子は知らない、ヨハネは知らないっていう話が兄弟たちの間に行き渡ったけど、そうじゃないと。しかしイエスはペテロに、その弟子は知らないと言われたんじゃなくて、私の来るまで彼が行われるのは私の望みとして、それはあなたに何の彼がありますかと言われたのです。つまり、彼が断念しようと、どういう人生を歩もうと、彼がどういうふうに私を導こうと、それはあなたに直接は関係ないでしょうって、あなたは私のというところに従ってきなさいよっていうことを言われたのであります。ではね、だからそのことをぜひですね、覚えておいてほしいというふうに思います。では、その後は一応しますけれども、今日はこれはもうさらっていきます。これらのことについて明かししたもの、またこれらのことを書いたものは、その弟子であると、ヨハネが書いてますね。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っていると。これは本当のことだということですね。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、聖書に書かれていること以外にイエス様はたくさん奇跡をなさいましたし、たくさんの説教をなさっているんですね。その全部は書ききれてないわけです。が、もしそれらを事実書き記すなら、世界に置かれた書物を入れることができないと私は思う。それぐらいたくさんあったと。これを覚えてください。だけど、聖書に書かれていることの方が書かれていないことのよりははるかに大切。だから聖書を大切にしてください。ただ、これ以外にも神様はたくさんの技をなさった。今もなさっています。再臨の日まで神はそれをなさってくださいます。だから主に期待していただきたいというふうに思います。で、あなたが神様に従っていると、必ず神様はあなたを通して、他の人々に祝福をなさってます。一人の人の中心は多くの人に神の祝福をなさってくださいます。ぜひそれをね、覚えておいてほしいと思います。すみません、時間が来ちゃったから、今日聖書を話をしましたけど、お願いしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは一人の神様で、私たちの噂をくすとられてペトロに向かって、ペトロと会えて言わずにヨハネを欲しいもんと、その噂を持ったままそのままでいいけど私を愛しますかと聞いてくださって、本当にペトロはその噂を持ったままであなたに応答したときに、あなたはイエス様の子羊を、イエス様の羊を任せてくださいました。本当にありがとうございます。あなたはペトロを信頼して愛してくださって任せてくださったことをありがとう。私たちも非常に噂があって失敗をするもので、時々正直神様に顔向けられない、なんかそういう気持ちになることがありますし、教会行くのも何か、自分の罪や自分の噂が追ってきて、足が重くなってしまうようなことが正直言ってありますが、それでもあなたはそのままで私たちを受け取って、そして私たちを癒して、解放してくださることはありがとうございます。どうぞ一人一人が必要な時には絆を変え合って、主の癒しを受け、罪を告白して許しと解放を受け、もっともっと自由になって神の祝福できるようにしてください。どうしても人と比較することに慣れてきましたので、すぐ横を見てしまいますし、すぐ人を見てしまいます。でも神様、あなたとの関係の中で主がおっしゃることに生きる、神との関係の中に生きることに私たちが心を定めて、あなたのおっしゃる言葉に従って生きれるように、どうぞ導いてくださることを心からお願いいたします。皆さん、本当にありがとうございます。感謝いたします。一人一人を神様祝福してくださっていることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると言いないことはありませんので、短くやってもらいましょう。主はやりました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いを、自分のことでも家族や家のことでも健康のことでも経済のことでも人間関係のことでもどんなことでも構いません。主の前にあなたのこの願いを、捧げていただきたいと思います。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、一人一人のこの願いに応えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しと解放を与えてください。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって、やっさよイエスキリストって名する人々の体に、心に、霊に触れて癒してください。問題目で解放と勝利でください。イエスさんって名する、やっさよ心臓の調子が良くない方、イエスさんって名する、心臓に触れてください。 返しているからですね、これ耳を癒やしてですね、耳鳴りを取ったので、その原因の部分ですね、イエスさんというのは耳鳴りの原因、一切の足切れを、そして、躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不眠症、対人恐怖症、ここにいる方とともに、その家族、友人、オンラインで見ている方、また、ダウンロードしている方、その一つのこの中にある不眠症、それから躁うつ病、対人恐怖症、不安神経症、心の病、そこに触れてください。聖霊を全く恐れてください。全く恐れを締め出します。イエス様に対する恐れを、不安を、その人の血が出ていけ、平安あれ、平安あれ、主にある平安も取り立ちます。まあ、ちょっと恐れがあった人で今ふっと抜けた人がいます。これは霊的なことなので覚えておきなさい。あなたが時々それを恐れとられた時から霊的なものがあることを覚えなさい。これ今ふっと抜けました。あなたが自分の思いとか考えたことは霊的なものがあるので解放されたことを覚えておきなさい。イエス・キリストの名によって問題に対する解決を承認でありなさい。不和や分裂をもたらしてきた力をイエス・キリストの完全に打ち砕く許した和解の力を与え、和解と回復を与えてください。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。
お知らせよろしくお願いします。